心メンテナンス。皆さんこんにちは。心メンテナンス。本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマは、他人の成功を喜べない方に、他人の成功を喜ぶ心を養うアプローチについて、お話し伺っていきたいと思います。いますよね。ただもしかしたら私もやってるのかな、僻みとか嫉妬とかね。言ってる方いるような気がするんですが、ね、人の成功を喜べたらこちらまでなんかねハッピーな気持ちになりそうな気がするんですけどね。
ねえ、そうですよね。まあこの人のね、あの成功が喜べないっていうのは結構そのなんだろうな、なんか習慣的にそういう捉え方をしてるって、そのなんか捉え方がパターン化してるっていうケースもあるのかなっていうふうに思う部分もあるんですよね。まあ、その、こう、いくつか、その、多分、こう、ここにつながってる、その、理由とか原因になり得るものって多分いくつかあるんですけど、まず、なんか、そのうちの一つとしては、その、例えば、周りの人たちがいつも、そういう会話ばっかりしてるから、そういう会話をするのが当たり前だって思っちゃっているみたいなね。ところもあるかもしれないですね。だから本当に、その、なんか、こう、感情的に、なんか、本当に、そのね、こう、妬み、嫉妬、僻みみたいな、その気持ちが出てて、そういう発言をしてるっていうケースも、もちろんあると思うんですけど、なんか、周りの人がそういうね、なんか、例えば、人の陰口ばっかり言ってるとか、なんか、そういう、なんだろう、悪口、いや、まあ、なんかそういう、僻みみたいな発言を、周りの人たちがいつもしてるから、その、会話、日常会話ってこういうもんだって思い込んじゃってるみたいなケースが、あるんじゃないかなっていうのが、ちょっと僕のその個人的な、その、こう、過去のね、自分を振り返ってみると、そういう気がするとこが、まず一つありますね。僕の、周り、その大人たちは、結構、その、なんか、あいつは、ああいうとこがダメだよね、みたいなことを、例えば僕の父親なんかよく言ってた人なんですよね。テレビとか見てて、なんかこう、出てくる人とか見ても、結構そういう人の文句言ってたりとか、あとは、その、なんかこう、知り合いのね、人の悪口だったりとか、を、その、こう、まあ、家で僕と二人きりの時に言ってたりとかっていうことだったり、僕の、まあ、祖母なんかもね、結構そういう裏表がすごいある人だったから、その、こう、人に会っていい顔してるんだけど、その人がいなくなったら、その人の悪口を言い出すみたいな。なんかそういうのを見てて、で、それをなんかこう、さも楽しそうにこう、僕に話すから、なんかその、こういう話に乗っかると、そのね、こう僕の親は喜ぶから、だからこういう会話をするっていうのは、人を楽しませる会話なんだろうなっていうふうに思い込んじゃったところがあったわけですよ。
ああ、なるほどね。
そう。か、それで、そのなんか、例えば、何か、まあ、言ってみたら、なんか、例えば何かで成功しましたとか、いい思いしてますみたいな人が出てきたときに、その人の、なんか、こう、上げ足取りみたいなこととかね、何かその、その人の他のうまくいってないところを上げつらって、でもあいつ高校なんだぜ、みたいな話をして、なんか笑い物にする、陰で笑い物にするみたいな、ことを僕のそのまあ特に僕の父と祖母がよくやってたんで、でそうするとなんかそれがそのなんかこうね場をた和ませる楽しい会話の仕方なんだろうっていう学習をしちゃってたんですよ僕は。
もちろん自然とそうなりそうですよねやっぱね、環境的にね。
そうですね。だから、そこでね、なんか、こう、例えば、僕、小学校の時、結構ひどいいじめにあってた時期とかもあるんですけど、まあ、確かに、その、いじめは良くないことだし、そのね、なんか、そういう、そこは、 ちゃんとその、なんていうのかな、こう、例えばいじめが起きにくいような環境づくりとかを、ちゃんとその、なんか、例えば、周りの大人たちとかね、学校の、システム上でそういうことをするっていうのは大事だとは思うんですけど、ただ、その当時の僕のなんかその発言とかを、こう、ちょっとうろ覚えだけど、なんとなく振り返ってみると、なんか、こういう発言をよくしてたから、多分嫌われてもちょっとしょうがないよな、みたいに思うところっていうのは結構あったんですよね。で、だから、まあそういう意味では、その僕は、その、なんか完全な被害者ではなくて、まあ責任の一端は、こう自分自身にもあるっていうね、前回の話にも共通するところなんですけど、なんかそこのね、なんかそういう発言をしちゃって、よくしてたから多分、その印象悪くなったんだろうなっていう、そういうとこはあったんだけど、それって、まあ言ってみたら、その、周りでそういう発言する人を見て、学習しちゃってたんですよ。
自然とね、やっぱそうなっちゃうんだろうな。
で、ここは、その、なんか僕にとって転機だったのは、そのアメリカに留学したときに、その、まあ、これたまたまかもしれないですけど、僕の周りでのアメリカ人は、あんまりそういう、なんかこう、ひがみ発言とかしないし、その、なんていうのかな、こう、その場所によって自分のその発、なんか発言を変えるみたいなね。なんか、こう、本人の前ではいい顔してるんだけど、裏で陰口叩くみたいなことっていうのを、そんなにする人はあんまりなんかいなくて、で、どっちかっていうと、そのなんか友達にいいことがあったら、もうまるで自分のことみたいになんか良かったねとか、そのね、なんか嬉しいよとかっていう感じの、そのなんか本当にこう喜んで、なんかこう、なんか一緒に喜ぶみたいな感じの態度を取る人が多かったんですよ。で、僕は、それを見て、なんか、この環境では、こういう振る舞い方をした方が、多分、溶け込みやすいんだろうな、っていうふうに思ったんですよ。そのね、こう、だから、そういうひがみ発言とか、してる人がいなくて、むしろそういう発言をしてる人たちは、どっちかっていうと、ちょっと仲間外れにされてったりとかしてるっていうのを見てたから、自分がね、なんか、ここでうまくやっていくためには、こっちのそのね、なんか、こう、まあ、言ってみたら、仲良くうまくやってる人たちの真似した方がいいだろうなと思ったんで、そっちを真似するようにしたんですね。おそらく多分、日本に、いた時も、その学生時代も、その、そういうその僻む発言とかしてない人たちも多分いたんですよね。ただ、その時は、まあ言ってみたら、そのこう、コミュニケーションとはこういうものだって思い込みがあったから、そっちの人を見て真似するってことをしてなくて、その、なんか親の真似をしてたし、それにその、そういうひがみ発言する人たちっていうのはやっぱり少なからずいたから、そっちが普通だろうと思ってたんで、そっちにこう合わせてたんですけど、そのアメリカにいて、その全ての環境が変わって、その言葉も全然、その言ってみたらゼロから覚え直しみたいな状態なんで、そのね、こう誰を真似したら一番その自分にとってメリットがあるだろうかっていうのを考えて、その真似する相手を選んだんですよね。だから、そのね、子供の頃は真似する相手を選んでなくて、なんとなくその周りに近いところにいる人の真似をしてただけだったんだけど、アメリカに行ったことで、その自分で自発的に真似する相手を選ぶっていう、なんていうの、機会に恵まれたんで、だったら、そのなんかね、仲良くやれてる、なんか人生充実してそうな人の真似した方がいいよねっていうので、そっちの真似をし始めたんですけど、そしたら、なんかこう、ね、自分の気持ちがだんだん前向きになってったわけですよ。で、これに関して言うと、その、まず形から入ったわけですね、その時は。だから、形から入ったんだけど、そのね、やってるうちに自分の内面がだんだんそっちに寄ってったっていうことで、それが自分にとってその普通のことになってったっていうね、その自分のその癖が強制されたっていうのが一つあったんで、そのやり方っていうのは、まず、だから、なんかこう、喜んでなくても喜んだふりをしてみるみたいなことで、まず形から変えていくっていうのは一つ、やり方としてはありなんじゃないかなっていう提案が一つあるのと、 あと、じゃあなんで、悲願でしまうのかっていうところを紐解いていくと、またそれをじゃあやめる、こうね、なんていうのかな、可能性が開けてくるんじゃないかなと思うんですけど、悲願むっていうことは、まず一つには、自分の方が、相手よりも下だっていうふうに、どっかで思ってるからじゃないですか。
そうだと思います。
はい。ね、なんか、負けてるとか下だって思ってるけど、そのことを認めたくないから自分の方が上なはずだっていうふうに、自分に言い聞かせるっていうことをしてるんですよね、無理やり。で、それで一生懸命なんかこう頑張って自分をこう、なんか大きく見せようみたいなことをしてる中で、自分よりもなんかこう、いい思いをしてる人を見たときに、なんかこれは何かの間違いだと、こんなことは許されない、あってはならないことだ、みたいな、ジャッジが起きて、それで、そこに対して、嫉妬とか、僻みっていう感情の反応が起きてるんですよね。
そうなんですよね。満たされてないからね、自分がね。
そういうことなんですね。だから、そうすると、じゃあ自分を満たしてあげるっていうのが大事だよね、みたいな話にはなってくるかと思うんですけど、でも、まず大事なのは、なんか、本当は別に上でも下でもないっていうことなんですよね。なんか、例えば、じゃあ、なんかね、僕よりもお金持ちの人なんて数えたらキリがないぐらいいるし、僕よりもなんかね、お金が、ない人たちも数えたらキリがないぐらいいるわけですよ。で、なんかそこでどのぐらいお金持ってるかとか、お金が稼げてるかみたいなので、なんかこう序列を作ったら、まあなんかね、すごい、気長でなんかこう、根気強い人がやったら、まあなんか世界のなんかね、何十億人、70億人ぐらいいる人たちを全員こう、ね、なんか一つのこう序列のランキングに出すみたいなことは、まあできるのかもしれないですけど、理論上ね。でも、なんか、まあなんかバカバカしい話なんですよ、それって。で、実際にお金持ってる人の方が偉いかとか、そういう話でもないし、ね、僕よりもお金稼げてない人が、じゃあ僕よりも下等な存在なのかって言ったら、そんなことはないですよね。だから、そうすると、別にそれはどっちがお金持ってるかっていうことだけで比べたら、まあ別にね、そこで、なんだ、優劣っていうのかな、なんか上下みたいなつくけど、それってあくまでもその基準で測ったらっていうことに過ぎないんですよ。ね、なんか、じゃあ、ね、朝の朝礼の時に身長が低い順に並びなさいって言われたら、まあ確かにこう、序列ができるけど、でも別にじゃあ低い人は、前にいるから、なんか背高い人よりも、なんか偉いのかって言ったら、そんなこともないし、背高い人の方が背低い人よりも偉いのかって言ったら、そんなこともないわけですよね。
そうですね。
ね、で、だから、まあ、じゃあ、例えば、何か特定のスポーツとかをやるときに、どっちの方が有利かみたいな話になったときに、これだってどういうスポーツやるかによっても全然変わってきちゃうんですよね。なんか、バスケとかバレーボールみたいな、なんか身長が高い人が有利なスポーツもあれば、乗馬みたいに小柄な人の方が有利なスポーツもあるんですよね。で、ってなると、別にどっちの方がいいか悪いかって話っていうのは、じゃあそれを使って何をしようかって時に、なんかいいか悪いかっていうのが、こう、評価が可能になってるだけで、その絶対的な、その人のその存在価値だったりとか、なんかいいか悪いかみたいな、その人がその善か悪かみたいなこととは全く何の関係もないんですよね。
いや、こっちもね、ジャッジしちゃったりとか、ことですね。
そうなんですよ。だから、まずそこの、だから、ジャッジをやめて、別に上も下もない、ね、良くも悪くもないって、ただ、まあ、たまたまこの人は、だから、なんか、例えばね、自分よりも早く、昇級したとかね、なんかそういう、オーディションに受かって、なんか、いい役もらえたねっていう話だけど、別に、じゃあね、なんか自分は別の自分が力発揮できるところで、自分に合った仕事をするなり、ね、なんか、何か違うところで、その評価を上げることをするとか、やろうと思えば、できることはいろいろあるわけですよ。
そこだけじゃないですもんね。
そういうことなんですよ。これが、だから、そのね、なんかそこで、この評価基準で全てが決まるって思ってたら、もうそこで負けたら全て終わりになっちゃうわけじゃないですか。ね、そうすると、じゃあ自分がもっと他で、力発揮できて、なんかね、評価を得られるようなことが、どういったことがあるだろうか、何ができるだろうかっていうことを考えて、それを実行していくっていう、流れに向かなくなっちゃうわけですよね。そうすると、結果的に自分がその評価を得られるような現実を作り出すことにとっては、その僻んだりとか嫉妬したりすることはマイナスに作用してるわけですよ。
成長というか自分のね、
うん。
先にってことですね。
そういうことですね。だから何か別に何かしらで成長すれば、何かしらでその成果を生み出すこともできるし、何かしらで成果を生み出せば、そのことで評価を受けることはできるわけですよ。ただ、なんかそれがたまたま、そのね、こっちの、この人が得られた、その評価、この人が、その力を発揮した分野で得られた評価っていうのとは別のものだったっていうだけの話で、それがどっちの方がその優れてるとか、なんか偉いとかっていう話ではないんですよね。だからそこで、その僻んで、嫉妬して僻んで、それで自分がそのなんかふてくされてくすぶってる時間っていうのは、その他のところで自分が力を発揮できる場所を見つけて、そこで、そのね、なんか頑張るっていうことを妨げちゃうから、だから、その結果自分の評価を上げたいっていう目的にとってはマイナスなことをしてるから、それは言ってみたらその選択がいい選択か悪い選択かっていうところで言うと悪い選択なんですよね。
なるほど。いやー、なので、どうだろう。まあね、ご自身でリスナーの皆さんの中でも、まあそういう方もいらっしゃるかもしれません。今日のテーマね、喜べないっていう方も。で、やっぱりこう、今のお話を聞いて、やっぱジャッジを、いろんなでも関係してきますね、ジャッジとかね、受け入れるってことはやっぱね。
そうなんですよね。だから、本当に、実は結構ほとんどの問題って、そのジャッジを手放すだけで解決できることが大半なんで、僕はね、皆さんからいろいろ質問を受けたりして、お話しさせていただくことは、いろいろあって、いろんなテーマでお話しさせていただいてるんですけど、実はその結論は大体いつも同じなんですよね。だから、同じ話をなんか何百回も違う切り口で同じ話をしてるだけなんですけど、でもまあ、そこってね、なんか多分それが実は同じ話だっていうことに気づくためには、結構何通りものなんか道を通って、あ、全部同じところにたどり着いてるっていうのを、経験するとわかることなんで、そこがなんかちょっとね、そのプロセスの途中に、まあ多分皆さんにいるっていうことじゃないかなと、まあもちろん僕もね、まだまだ全然成長していける伸びしろがあるって自分で思ってるんで、なんで、なんか皆さんも一緒にね、自分の伸びしろってどこにあるんだろうっていうのを一緒にこうね、あの、まあ一緒にっていうか、それぞれだなで探すわけですけど、でもきっとそれだ、あの、そういう観点で、コミュニケーションを取ったら、お互い結構協力し合えることっていろいろあると思うんですよね。なんかそういう、中で、だから、こうね、なんか相手をそういう、ライバルって思うよりも、何かそれぞれの、力を発揮できるようになる自分を自分で見つけていくための、協力関係みたいな風に捉えたら、もっと、なんだろうな、人のことを、人の、ことを、なんか、なんだろうな、いいことがあった時とかに一緒に喜べる自分になれるんじゃないかなっていう気がしますよね。
本当に今日のテーマ、心メンテナンスだなって思いながら、本当だから個人個人がやっぱり心メンテナンスね、していただいて、このお話聞いていただいて、個人個人こういろんなステップアップして、ね、毎日を楽しんでいただきたい内容だなって改めて聞きながら今思ってました。はい。
りがとうございま す。
はい、本日も素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。